根潮は一つの聖書の中の例え話を深く読んでいけたらと思っています。ルカによる福音書18章の9節から14節の言葉、今日はこの聖書の言葉に焦点を当てて皆さんと一緒にこの例え話の意味を考えていきたいと思います。ルカによる福音書18章の9節から14節、新共同訳聖書ではこのように記されています。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものではなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であってあのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。この聖書の言葉の冒頭でイエスは、この例え話はうぬぼれている人、他人を見下している人に対しての言葉だったと言っています。つまりイエス様は、今自分の話を聞いている周りの人たちがうぬぼれている人だ、他人を見下している人だと知っていたようです。そしてここでその代表的な存在として、そのうぬぼれて見下している代表者として、一人のファリサイ派の人物が登場します。ファリサイ派とは、このイエス・キリストが交渉外に入られて登場するまで民衆の間で尊敬され影響力を持っていた人々です。彼らは自分が律法を守ることを最優先し、その律法を文字通りに生きようとしていました。ただ法的に律法を守ることだけ、そのことを一番大切なことと考えていました。ですから救われるためにはとにかく律法をきちんと守ることが最重要課題、そう考えていた人たちです。ですからもしその考え方が本当に救われるための条件であるならば、最も天国に近かった人たちだと言えるでしょう。でも一生懸命律法を守ろうとするあまり、その裏返しとしてしばしば相手の立場を考えるとか、他の人たちに温かい配慮を示すとか、そういったことはしょっちゅう忘れられることでもありました。なぜかといえば、自分が律法を守っているか、少しでもそこに不足がないかと、それをチェックするのに忙しく、自分のことで精一杯だったからです。11節でファリサイ派の人たちの正義の定義が明確に現れています。彼らにとっての正義とは何かであることではなく、何かでないことでした。こうであることではなくて、ああでないことでした。自分がこれこれでないことを感謝しています。 つまり彼らにとっては、正義とは、人と比べた相対的なものでした。それに対して、神の正義とは、どこまでも、これこれである、ことです。その神の正義の前では、人間がどんなに努力して積み上げてきた正しいことであったとしても、そのような人間の正義、足元にも及びません。ところが、ファリサイ派の人たちは、うぬぼれていた。つまり、他と比べて安心していたのです。ああ、よかった。あの人たちのようでなくてよかったと。でも、私たちも同じような安易な安堵感を無意識のうちに求めてはいないでしょうか。ああ、あの人のように悲惨な状態にならなくてよかった、と。隣の誰々さんほどひどくないことに安心し、また逆にそうでないと、世界の中で自分が一番不幸なのだと感じてしまうメンタリティ。それに私たちは蝕まれていないでしょうか。この人は自分が罪人でないこと、これを深く神に感謝しているのです。つまり、そこには自分はどんなことがあっても罪人ではないという自負がありました。自信がありました。その根拠として、私はこれを欠かさず神のためにしてきたではないかと、次に挙げています。彼は十二節で、こう、言い放つというか、この祈りは心の中でしていたことなんですが、こう、心の中で言い放っています。週に2回断食をし、ちゃんと十一も捧げていると。断食も十一も、神聖な信仰の言い表しの形です。断食とは、食を断ち、祈りを捧げることを意味します。それは、断食という行為が、神に褒められるためにするのではなく、また、神に要求されるからするのではなく、ただ、神のみにより頼む、その気持ちの言い表しとして、しているわけです。私たちの命を維持する手段、食事をしばらく経つということは、裏を返せば、ただ神にのみより頼むということです。神様しか、自分には頼るものがないという意思表示、それが断食です。確かに実際に断食して祈るという経験をさせていただくと、最初はですね、空腹感に目が行って、お腹が空いたっていうところで苦しいんですが、しばらく経つと、だんだんと意識がクリアになって、神様に目が、心が向くようになるんですね。そして、神様と自分とのつながりが、より明らかに実感するようになっていきます。いつからか、食事を気にしている自分から、神様に意識が向く、このベクトルの変換が、断食の祈りには確かにあります。そして、普段とは全く違う、神様との交わり、神様との近さ、それを痛感するようになるのです。11は、自分の収入の 10%、10分の1を捧げることで、それは自分が神様に属することを、神様に対して また自分に対してリマインドすることを意味すると私は考えます。すなわち自分が神様のものであることを喜んでいるということの表現だと思います。 10% を捧げればご利益があるとか、これを捧げなければ自分の罪が許されないという免罪符的なものではありません。またそうすることで自分が神様のものであるということを、自分は神様に受け止められてんだということを世間にアピールするためのものでもありません。断食と十一、この二つの行為はそれをしたからといって私たちが救われる、その救われるための条件ではありません。この二つの行為は私から神への姿勢であり、もしそれが私から神様への姿勢であるならば、それは一つの礼拝行為です。それをきちんと行ってきたパリサイの人は心の中でこう言うんです。でも、その私は守ってきたと主張するところに落とし穴があることに彼は気がついていません。断食と十一の二つの行為を通して、ますます自分よりも大きく神様が見えているのではなく、それらを守ってきた自分をもっと意識し、それゆえに周りと比べて、あの人たちのようでないことを感謝してしまっている。つまり、形式主義的な宗教行為にしかなっておらず、この断食と十一というチャンスが彼のうちに神様など存在していないのであります。そこには断食をし十一を捧げている自負しかありません。なんと愚かな、全く逆の結果を生み出していることでしょうか。でもこれは私たちクリスチャンが必ず陥ってしまう落とし穴でもあります。人間誰しもこれだけやっておけば大丈夫、備えあれば憂いなしという安堵が欲しいものです。ですから例えば高校受験、大学受験をするならば塾に行きます。災害に備えてきっちりと非常食を用意するのです。確かに私たちの普段の生活上ではそういった備え、そういったものは大切なのかもしれません。でも宗教にはそんなものは存在しません。もしそういうものを提示するような宗教があれば、これをしていれば大丈夫です、これをすれば救われます、そのようなものを提示するような宗教があるとするならば、それはどんなに魅力的に思えても、どんなに真理と見えても、まやかしものだと言わざるを得ません。またそういったものではない宗教であったとしても、それを日々信じて行いをしていくうちに、いつからかそのようなものにすり替わっていることがあります。じゃあクリスチャンはいつも不安でなければいけないのか。いえ、そうではありません。私たちの行為は何一つとして確かに安心感、安堵をもたらすものではありませんが、でも心の平安を諦めろと言ってるのではありません。いえ、諦める必要などないのです。私たちの心の平安はこれだけやっとけば大丈夫ではなく、この方と一緒ならば大丈夫というところから来るのです。私たちは自分の行為によってではなく、 神様がいてくださるというその存在によって、またその神様が私たちのためにしてくださった、してくださっているという神様の我々のために行われているその行為によって平安を得て救われるのです。そしてその救われたゆえに、ますます神様に近づきたい、一つとなりたいという願いから断食をし、また自分が神のものであるという喜びを神様によりお伝えしたくて、十一を捧げるのです。そのことに、この例え出てくるファリサイの人は気がついていず、心の中ではありましたが、しっかりと確信を持って、あの人たちのようでないことを感謝しますと、自分は罪人ではないと、一線を引いていたわけです。また、このお話の中では、例え話の中では、もう一人の礼拝者が出てきます。聖書はその人が徴税人であったと書かれています。そこで彼の一挙手一投足に注目してみたいと思います。聖書はルカによる福音書はその18章の13節で、この徴税人が遠くに立ち目を天に上げようとしなかったと書かれています。なぜでしょうか？その理由を考えてみましょう。おそらく、この例え話を聞いていた人たちはですね、朝鮮人が遠くに立ち目を天に上げようとしなかったのは当然だ。だって彼は朝鮮人なんだから、と納得して聞いていたことでしょう。なぜなら、当時のユダヤの徴税人とは、税を取り立てる以上のことをしていたからです。そこで、徴税人とはどういう仕事で、どういう人がしていたかということを少し説明させていただきます。当時ユダヤは、ローマ帝国の支配下にありました。ローマは、力からすれば、ユダヤよりもはるかに力を持ち、その権力によって統治していましたから、当然ユダヤ人にとっては面白い話ではありません。ユダヤ人の間には自分たちをこのローマの圧力から解放してくれる救い主の登場をずっと願い求めていたほどです。そしてちょっと話をずれますが、だからこそユダヤ人たちはこのメシア待望論の中でキリストが登場したときに、彼こそがメシアだ。そのメシアというのは、このローマの圧力から我々を救ってくれる存在だというふうに考えたのです。ところが、いくら経ってもそのような方向に行かないキリストに対して、いつしか不信と憎しみ、そしてそれがリーダーたちの先導によって彼を十字架につけろと、そのようにキリストを十字架に導いていったわけです。もちろんキリストの十字架は聖書に予言されていたわけですが、そこに加担していくそのメンタリティは、自分たちはローマの下で踏みつぶされているという、そのようなプレッシャーから来るものが確かにありました。そんな中で、ローマ人がひょこひょこ出て行ってユダヤ人たちから税を集めるわけはありませんでした。なぜかというと、そのような憎しみを持ってユダヤ人たちの中に一人入っていったらばどうなるかは目に見えています。そこで何としてでもユダヤ人たちから税金を取りたい、そのローマは自分の手を汚さずに徴税する方法としてユダヤ人にその役を与えたわけです。 もちろん誰がやっても嫌われる仕事です。ユダヤ人がやったからといって歓迎して税金を納めさせられる、納めてくれるわけではありません。いや、むしろユダヤ人の朝鮮人などは非国民とみなされるはずです。でもここに朝鮮人が登場するということは、そんな逆境の中でもあえて手を挙げて朝鮮人になろうとする人がいたということを示しています。非国民と罵声を浴びさせられても、彼らがその務めをしようとしたのには理由がありました。私腹を肥やすことができたのです。例えば、1万円の税収を見込んだ家から3万円を取っても、ローマは見て見ぬふりをしてくれました。ですから、あまりの2万円は自分の懐に入りました。ローマにしてみれば、一万円が自分たちに確保されればそれでいいわけですから、ですから見て見ぬふりをしていたわけです。それをされているユダヤ人たちにしてみれば、朝鮮人はまさに罪人以外の何者でもなかった。だから、あいつが神殿にやってきて、遠くに立つのは当然だ。目を天に上げることができないのは当然だ。だってそれだけのことを奴はしていたから。そのような思いで他人を見下していた人、うぬぼれた人たちはこの例え話を聞いていたはずです。そしてそのような朝鮮人がユダヤ人コミュニティの中心にある、つまり誰もが男だったらば集まってくるその神殿に姿を現したわけです。おそらく神殿に一番不似合いな存在だったことでしょう。そしてそれを誰よりも自覚しているのが彼自身でした。だから彼は遠くに立ったのです。また神の顔を仰ぐこともせず、天に目も上げられずにそこに佇んでいたわけです。それは自分にはここにいる資格がないことは重々わかっていると言っているようなものです。では彼は一体何をしにわざわざここに来たのでしょうか。自分が歓迎されてない場所になぜ彼は自ら踏み込んでいったのでしょうか。下手をすれば、怒りに燃えたユダヤ人に袋叩きに合わないとも限らない危険な行動です。そこまで危険を犯してまで彼はなぜ神殿に来たのか。その理由は、その次に書かれている、その彼の行為に現れています。彼は胸を打ちながらこう言ったそうです。神様、罪人の私を憐れんでください。この朝鮮人は自分のことを罪人と呼んでいます。神から受け入れられないものとしてそこに遠く立ち、目を 天に上げることもできず立っていると、自分が神様から受け入れられないような罪人であるということ十分わかっている。でも神様、あなたに憐れんでほしいのです。そう叫んでいるのです。心の中で祈ったファリサイ派の人とは対照的に、彼はそう言ったと書かれています。そして彼はこう言ってるんです。私は朝鮮人として罪を犯してきた。でももうこの罪の重荷に耐えられない。自分は変わりたい。そして自分はもうこの罪を重ねたくない。どうかこの罪から私を救ってくれ、救ってくださいと神にすがっているのです。その必死さが胸を叩いてという行為に現れています。私はかつてある お説教の中でこんなことを聞いたことがあります。ユダヤ人は自分が罪を犯させるその源が自分の胸の中にあると考えていたんだそうです。そしてそれがなかなか自分から出てこない、それをなんとか自分から出したい、その必死さから胸を叩いて、その罪の黒々としたものが自分から出ていくようにと願ったと。つまり胸を叩いたこの徴税人の行為は、彼がこの罪から解放されたいと願っているその気持ちの表れだったのです。今彼は神殿の遠くに立ち、その自分の罪の大きさに圧倒され、押しつぶされそうになって目を天に上げることさえできない状態で、でもこの罪の苦しみから何とか解放されたくて、胸を叩いて罪人の私を許してくださいとも言えず、憐れんでくださいと叫んでいるわけです。イエスはこの二人の様子をただ淡々と話した後でこう結んでいます。義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。ここでイエスは誰が義とされたかということに言及しています。義とはただの正義ではありません。先ほどお話したように、神様の目から見て正しいという人のレベルをはるかに超えた最高レベルの正しさです。そう神様に認められて家に帰ったのは、神殿の中でも遠くに立っていた徴税人だったというのです。そしてイエスは神殿の中で遠くに立っていたこの徴税人を、この徴税人と呼んでいます。つまりイエス様にとって近い存在としてこの徴税人を紹介しています。キリストにとって近いもの、義に近いものは罪の自覚のあるものであり、自分ではどうすることもできない、そう悟っているものであり、それでも神様の憐れみにすがって許されたいと願って胸を叩くものなのです。かたやパリサイ派の人は、あのと、あのファリサイ派の人と遠い存在として結論付けられています。自分の行為に自分の正しさの根拠を置く者ほど、自分は救われて当然の価値ある存在だと自尊する者ほど、救いから遠く離れている者はいないのだということです。でもキリストはこのファリサイ派の人を諦めているわけではないんです。なぜなら、一番最初に申し上げましたように、この例え話は、この登場するファリサイ派の人のような、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対して話されたものなのですから。つまりこれは、あのファリサイ派の人々を、この人にしていくための、神様から彼らへのインビテーション、招きなのです。最後に、エレン・G・ホワイトが私たちのために書いてくださったこのメッセージを紹介したいと思います。外見上、どんなに立派に律法を守ってみても、それは単純な信仰と全的自己否定、つまり、どうか私を 憐れんでくださいという、その単純な信仰と全的自己否定に変わるもの代わりにはならない。しかし人間は自分で自分を虚しくすることはできない。じゃあどうやって？ただ、キリストが働いてくださることに同意することができるに過ぎない。私があなたを低くしようか、というイエス様にお願いしますとへりくだって願うしかないというのです。そうしなければ私たちはファリサイ派から徴税人になることはできないよということです。つまり、この徴税人があのような状態でも神殿に足を運んだのは、いえ、足を運ぶことができたのは、キリストが働いてくださったからであり、そのことに同意するというチョイス、選択を彼自身がしたからだ。ということです。さらに、実物教訓は彼の叫びの意味、どうか私を憐れんでくださいという彼の叫びの意味をこのように言い換えています。もし私たちがキリストに近づき、そしてキリストの働きに同意するならば、魂は次のように言うようになるだろう。私は弱いのです。そして少しもキリストに似ていません。このような私ですが、どうぞお救いください。主よ、私の心をお受けください。私はこれを捧げることはできません。これはあなたのものです。どうぞ清く保ってください。これを私が保っていることはできません。ややもすればまた汚れてしまいます。どうぞ私を練り、形作り、清い聖なる雰囲気の中に引き上げて、あなたの豊かな愛の流れが私を通って今度は流れ出るようにしてください。これから始まる新しい一週間、この言葉を心に語り続ける、そんな礼拝を重ねる日々をと願ってやみません。そのような一週間とさせていただこうではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。